野田ラジオ。
どうも、紅茶を茶葉から入れた野田春樹と、
思ったより濃いなと思ってる穂積春明です。
よろしくお願いします。この番組は野田と穂積が旬なことに口を出したり、ゲストさんと盛り上がったり、お悩みなどを一緒に考える番組です。
はい、
本日もですね、野田スタジオの方からお届けしてます。
お願いします。
お願いします。
今日朝です。
今日朝です。収録日がですね、1月29日と、
はい、
まあ、これ公開日が1月30日と、
うん、
まあ、キンキンでございますね。
はい、
この後爆速編集、
爆速編集します
。爆速公開をしていくんですが、はい、紅茶の話をしたんだけど、
うん、
まあ、いつもまあまあやっぱ穂積くんがね、来てくれるわけなんで家に、
はい、お邪魔します。
まあ、お茶を出すんですが、うん、今日の紅茶はうまいでしょ。
いや、うまいんだよね。
カリオンの音色っていう北海道 の、
うん、
あのルタオ市、嘘、小樽市のルタオっていうケーキ屋さんの、
うん、
オリジナルブレンドの紅茶なんだけど、うん、まあ、先週ですね、僕北海道に行きまして、
はいはいはい
はい、でそこの、まあ、小樽に行ってルタオに行って、うん、ですね、これを飲んだ時にですね、もう感動してしまいまして、そのまま持って帰ってきちゃったっていう
一目惚れの犬にあったみたいなね。
いや、そうなんよね、
感じですけど、僕はもうちょっと薄い方がいいかなっていう感じです
けどね。確かに濃すぎたかなと思って結構置いちゃったなと思ったね
いや、でもちょうどね、あのホワイトラバーも買ってきてくれて、
はい、
それと合うような濃さかなというふうに思ってます。
はい、まあそうなんですよ。で、北海道行ってきて、まあ一言感想を言うんですけど、うん、まあ俺雪国に行くの初なんですよ。
あ、そうなんだ。
あの母親の実家が金沢だから、まあ、雪国なんだけど、うん、まああえてその日に帰らないでしょ、雪降ってる時って。
まあね、
だから夏にしか帰ってなかったから、ちゃんと雪っていうところに行くの初で、
うん、
思った感想はすごいな人類って思ったんだよね
あんな空間で住めると。
そう、まあ一言この変温動物感がすごいってこと、あと雪、まあなんつうんだろう、俺が、まあ、雪と共存してる社会がすごいなっていうところで、うん、地面がさ、当たり前だけど凍ってたりとか雪積もってるのにさ、
うんうん、
まあ、スタッドレス太陽でビュンビュン行ってるわけでしょ。
確かに、
もう車社会なわけよ。
運転技術段違いだろうな。
段違いだろうね。とか、まあ、そういう意味でさ、その自然の上に住んでる感が強くて、
そうね、その風土によってこの人間の社会が変わっていく感じがね、う
ん、俺はビビって車なんて出せねえなと思ったし、うん、ちょっとと考えたよね、そういうことを。あ、雪に順応するってすげえなみたいな。
確かにちょっと憧れあるわ。
憧れある
よね。俺も雪国は行ったことないけどね。
ない、
実は
まあまあまあ、そういう感想を持ちましたよ。
そうですよね。まあ東京もこの間雪ちらちら降ってたけど、
ね、そうだよね。
もう僕でもその日全く家の外出てなくて、
知らねえんだ、
うん、え、降ってたのみたいな感じのノリだったんですけど、僕はあの今週結構引きこもってまして、
うん、
あのちょっとね、またなんかぶっ倒れたりして
聞いたよあのですね、まあ、穂積君最近ラジオ聞いてるとお分かりの通り、穂積君最近ぶっ倒れるっていうのは本当に病院沙汰になるっていうまたなったんだってな。
またちょっとね、血圧が低くなっちゃって風呂上がりに倒れてねしまったんですけど、ちょっとなんか打ち所が悪くて、あの右の肩ぐらいから下が結構麻痺しちゃってて、
いやあのね、なんかね、何かしら今体を痛めてるとか、うん、体に害がある的なのがデフォになってて、ホズミ君、なんか心配じゃなく、心配はあるんだけど、もちろんなんか、あ、次何ぐらいになってしまった俺の感覚の麻痺もあるかな
っていう。いや、このね、技のレパートリーをもう二度キングもびっくりみたいな
よくねえからな月の石で進化したからもうそれ。あ、そうですか。
いや、まあちょっとね、気をつけていきたいと思うんですけど、
はい、まあ、ちょっと、まあ、一つだけ聞きたかったのは、前回の回でね、
うん、
腸活の回をやって、はい、いかがです。
いや、あの腸活してますよ。
してる。
あの僕ほぼ毎日ヨーグルト食ってますよ。
あと水飲めって言ったんだ
けど、飲んでる飲んで
る、まあ、要は朝のウォーミングアップだよね、うん、あのアップをしろって言ったんだよね、うん、腸の。
あと便のね、姿形を形容しろっていう
風に。どうです
こんなしょっぱなでそんな話するのあれだけど、
うん、
先週よりはだいぶ形状はまともになりつつあります。
あ、ちゃんとアウトプット見て、
はい、
あの体の変化を感じてると、
はい、
あ、よかったよまあ継続していくのがもちろん大事なので、あのぜひぜひこのなんだっけ、穂積春明の、
はい、超しん
どい、超しんどいこれは継続的に追っていきましょう。まあ、今日話したいこといっぱいあるんですけど、
はい、
せっかくなので、こ、企画の方いっちゃいます。
あ、お願いします。
じゃあ行きますよ。次のコーナーです。野田ラジオ、
僕たちの本領発揮。
よし、やるか。
おい、なんでそんな腰据えてんねん俺だけあれやん。 僕たちの本領発揮でございます。久しぶりのコーナーかな、はい、いつのコーナー最後にやったら9月ですって。なので4ヶ月ぶり
で。あれ何のやつだったんだっけ。
前回はピエンですよ。ピエン覚えてる。ピエンです、は
い
は
い、ピエンという病ね。
そうピエンという病、 SNS 世代の消費と承認、うん、まあ、この企画はなので本ですね。本領発揮の本は本です。ブック、
はい、
ブックの話なんですけど、まあ細部君が読んだ本だったり俺が読んだ本だったりを、まあ、紹介していくっていう感じではなく
それを踏まえて
そう踏まえて俺らの意見を載せていくっていう、
そうですね、
あの企画でございまして、うん、まあ、そしてね今日はなんか細部君がおやおやっていう本を持ってきてくれたそうなんでこの企画を展開していくんですけど、まあ俺まだ知らないのでちょっと聞いてみますか。
ですね、今回持ってきた本は、
はい、
慶応義塾大学出版会から出ているですね、死にたいとつぶやく、座間9人殺害事件と親密犬の社会学、中森博樹先生のご著書ですね。
死にたい、
はい、これねたまたま新宿のブックファーストに行ったら、
うん、
なんか人文系の本のところに平積みにされてて、
ほいほいほい、
ポップにサイン本って書いてあって、
サイン本、え、サイン本なのそれ。
これサイン本なんですよ。
マジで
何なんだろうなと思って開いたら、なんか結構この野田ラジオでねよく喋ってる系の内容の本がだったので、あのいやちょこれ読むかと思って、
うん、
もうサイン本を購入させて、あの非常に可愛いですね、中森、
中森先生可愛いサインじゃないですか。
サインを書いていただいているんですけれども、
はいはいはい、ざっと聞こうか、どんな本なんだよ。
まあ、そうですね、これ死にたいとつぶやく人って、まあ、ツイッターにたくさんいるじゃないですか。
いるね。
で、まあ、そういう人たちが、まあ、どういうこのモチベーションというか、うん、どういう意図を持ってそういうのをつぶやいたりしていて、でそれが原因で一体どういう人とのコミュニケーションを取っているのか、
うんうんうん、
また、まあ、ここサブタイトルに座間9人殺害事件っていうのが出てきますけど、
うん、
ね、皆さん記憶にも、まあ、まだ新しいんじゃないでしょうかね。2017年ですか。
もう、あ、そんな経つか。
18年でしたっけ。
17年、
もう6年前ぐらいですか。
そうだね、5年前ぐらいになっちゃう。6年前ぐらいになる、うん、いやなんか時の流れ早いな。6
年前の、うん、まあ、女性や、まあ、男性1名ですかね、
はいはい、
が、まあ、連続的に殺害されてしまうという非常に凄惨な事件がありましたけれども、
うんうんうん、
まあ、その時も結構その死にたいとつぶやいていた女性が狙われて、
うん、
家に呼ばれて、殺害されてしまうというですね、
うんうんうん、
ことがあったという事件についてその、まあ、原因をこう究明するわけではないですけれども、社会学的にそれは一体どういうことなのかということを非常につぶさにツイッターの頻度分析までかけてね、
マジで
研究してくださっている、
うん、
あの本で僕はすごく結構勉強になったなというふうに思うんですけど、
あ、まあ俺はまだ読んでないので、うん、まあ、それを踏まえて今の概要を踏まえてちょっと話していきたいなと思うんだけど、ちょっと、まあ、びっくりすることというか感慨深いなと思ったことは、
うん、
そのザマーの9人殺人事件の話なんだけど、
うん、
まあ、皆さん言われると あれだなって思うこと多いかなと思うんだけど、
うん、
まあ、深く言えないんですけどちょっと関わりがあって、
ほう、
それはね、
ほう、
その事件にというより、
うん、
被害者の方かな、うん、やっぱり俺も精神科畑にいたので、
うん、
まあ、そういうところでちょっと関わりがあったんで、ちょっともう記憶には残ってるというより自分ごとに落とし込んでやってるところがあったんですよね、
うん、
なので、まあ、そこをちょっとまた掘り返すっていうかあれだけど、深められるのはちょっと自分にとっても結構いい回になるんじゃないかなと思ったので、
うん、
まあ、やっていきたいなと思うんですけど、
うん、
まあ、そのタイトルにもあるように死にたいって言葉なんだけど、まあ、このラジオで結構たびたび言うけれども、当たり前かのように使われちゃうというかさ、
うん、
便利ワードになって死にたいの重みがねえよなって話はどっかでしたよね。
だ、死にたいっていう人にどう対処すればいいのみたいな感じのコーナーもなんか以前やったことがあると思うけど、
うんうん、
まあ、その時はね割とこうプラクティカルというか、
うん、
まあ、具体的に野田だったらどうするっていうのを僕らに教えてくれてたんだけど、
うん、
なんか今回話したいのは死にたいっていうのって一体どういうメカニズムで言っちゃってんのみたいな、
うんうんうんうん、
ちょっとなんか一歩俯瞰的なところを見てみたいなと思って、でそれはまあこの中森先生が詳しく書いてくれてるから僕が要約する形になっちゃうんだけど、
うん、
でそれを踏まえて野田とかはどう思うのかなっていうのを、
はいはいはい、
ちょっと聞いていきたいなと思うんだけどね。まあ、ちょっと今から先生の要約をする形になるんだけど、
うんうん、
現代社会ってこれ生かされてるじゃないですか、僕の社会に、
うんうん、
まあ、病院はあるしね、まあ、野田が言ってる精神的なものもそうだし、
うん、
まあ、他にも年金とかさ、まあ、もちろん国防とかね、
うん、
司法とかさ、
まあ、あと、まあ、 弱者にも優しいしね、
うん、この国いわゆるこの社会サービスと言われてる者たちって、まあ、僕らの税金で成り立っていて、
うん、
お国が僕らを守ってくれてると建前で成立してるわけじゃないですか、うん、でもこれってこう、まあ、ちょっとうがった見方をすれば国が俺らを生かしてくると、
生かしてくると、
うん、別になんかそんな頼んでもないのを生かしてくるみたいなところも、まあ、なきにしもあらずかなという、
まあ、そうだね、生きる生かす大前提だからね、うん、
でこの先生が言ってたのは、僕らは今一般社会の普通は生きることを前提にしたコミュニケーションで成り立っていると。
うんうんうん、
で僕らがなんか夢や希望について語ったりさ、明日のご飯何しようかなみたいな、ちょっと週末旅行どこ行こうかなみたいなのって、まあ、未来生きてること前提じゃん。
そうだね、
うん、死んでたらできないからね、うん、でもまあなんかそこじゃないコミュニケーションをしたくなっちゃってる人もいるんじゃねっていうのが、まあ、先生が言ってることでね、
生きること前提じゃない
コミュニケーション、うん、つまり死にたいこと前提のコミュニケーション
っていう、はいはいはい、はい、そうだね、逆の、うん、逆の発想だからね、それが、うん、
で、まあ、これ僕の造語だけれども、うん、その騎士燃料の騎士ね、をモチベーションに生きている騎士団と呼ばれる人が、
騎士団、
いやこれはもう僕の造語で、あの、
う
ん、単純にこれを把握しやすくするために、
あ、そういうことね、騎士団、
あの過激に言ってるだけなんだけど、
ちょっと好きかもその表現は、うん、
騎士団、まあ、騎士族内的なるものが、うん、まあ、世の中にはいるんじゃないかっていうのがね、この先生の、まあ、大きな見方なわけですよ。
はいはい、
で野田って結構そういう人たちを相手にしてるわけじゃん普段。
まあそうだな、
騎士団を、
うん、騎士団
で、なんかこれで僕が思ったのは、そうなってくるともうかなりこう異文化コミュニケーションだなと。な、例えばさ、トルコ人と喋るみたいなのとか、なんかギリシャ人と喋りますとか、なんかそういうレベルで結構その持ってる世界観の枠組みが違うから、
はいはいはいはい、
で同じ日本人、普通の日本人として喋るというか、なんかもうちょっとグローバル的な人と喋る的なノリで喋らないといけないんじゃねえ的な感じの気になってくるわけですよ。
はいはいはいはい、
それはなんかどうなんですか、どんどん
的に。いやでもそうかもしれない、なんかうちらの普通を押し付けてしまうと、
うん、
まあなんか感覚的なね、
うん、
あの結局あの苦しむというか理解できないというか、
うんう
ん、だからその騎士団を相手にってところだけど、まあ、確かにあの関わり方的にも言うと、
うん、
死にたいは否定しないんだよね、
うん、
前回死にたい人の対応みたいな回をしたと思うんだけど、
うん、
その時も言ったかな、死にたいは否定しなくて、
うん、
そこを肯定しつつ、まあ、結局は自己実現に向けたところに向かっていくのが精神医学的なところだったりするから、なので否定はしないっていうのが一つ、
うん、
っていうところと、異文化コミュニケーションって言ってたけど、
うん、
死にたいっていう言葉の使い方というかさ、
うん、
その死にたいの裏側を把握していく仕事ではあるんだけれども、
何をもって死にたいと言ってるのかって、
ね、そうそうそうそうそう、うん、まあ、やっぱりあのそこにたどり着くまでにかなり時間がかかるというか、まあ、そこに行くとやっぱりさっき言った異文化コミュニケーションな感じになってくる、
うん、そうだよね、全く違う言語体系をさ、うん、持ってるわけじゃん、うん、彼らって、
うん、
だからこの先生も言ってんだけど、死にたいっていうのがある種のこうメディアになってるというか、
うんうんうん、
死にたいっていうことでつながるっていうのって、
うんうん、
ツイッターとかってすごいあると思うね。例えばまあなんか闇赤とかさ、
うん、
メンヘラ女子とかさいうハッシュタグをつけてあのツイートするじゃん、死にたいみたいなのを。そうするとその同士でつながったり、
死にたいコミュニティが出
てくる、死にたいコミュニティは本当にダウンを結成していくわけよ、
はいはい、いやそうなんだよね、なんかこれもずっと思ってるけど、死にたいって言って自己表現をするというか、
うん、
俺うつ病の病棟にいたんだけど、うん、うつ病の病棟にいて 9.9 割ぐらい本当にうつ病じゃなかったんだよね、うん、うつ病だって言って自分のアイデンティティを表現した人、
うん、
本当には辛さ弱さ他にあって、それを自分の口から言えなかったり言い方が分からなかったものだけど、この辛い気持ちを表現したいから死にたいって表現につながった人が多くて、なんかそれに近いなと思ってる。てかきっとあの内部的にいろんなものがあるんだけれども、その表現の仕方が分からなかったり、どう伝えていいか分からなかったりで、死にたいって表現につながってるアウトプットかなと思ってて。
あ、そうだよね、そのアウトプットの仕方としての死にたいっていうのはすごい示唆的だなと思って、
うんうん、
これはちょっとまあ賛否あると思うけど、三島由紀夫っていたじゃん、 文学者のね、うんうん、つか作家の金閣寺とか書いた、で彼が最後切腹自殺するんですよ、
うん、
で彼は日本人っていうものを再構築したくて、
うん、
まあ、自衛隊の宿舎を占拠して呼びかけ、自衛隊のみんな立ち上がれって呼びかけた後になんかそれの反応が全然ダメダメで、
はいはいはいはい、
まあ、切腹自殺するんですけど、なんかそれも ある種死っていうものを、うん、表現として使ってるというか、俺は日本人だって言って、
うんうんうん、
死を選ぶのと、私は鬱だって言って死に近づくのって、まあ、全然別種だけど構造としては似てるっていうふうに感じていて、
そうかもしれないね、うん、
なんかそれってでもすごいたくさんあると思って、まあ、僕も今日本人だと思って日本文化どうしようかなとか考えたりしてるし、あのデザイナーだっつって、まあ、いろんななんか文字とかを作ったりしてるけれども、でもそれと、いや俺はうつだっていうふうに思い込んで、あのうつ病のふりを振る舞う、
うんうんうん、
演技をするのって非常にアーティスティックな行為ではあると思う。
まあそうかもね、その
語弊があるかもしれないけど、
いやでも確かにそのアートっていうところで言うと、別にその、うん、ホズミがやってるデザイナー感とは何も変わりがない、
変わりないじゃん、だって俺がデザイナーって思い込んでるだけだからさ、うんうんうん、
いやなんかさ、その死にたい、うんと死にたいって言葉の重要度というか、
うん、
がちょっと、が下がってるなっていうのが問題なんだね、
うん、
軽はずみの発言に見えちゃう、
うん、
だからなんかそれは医療者も麻痺してて、
あ、そうなんだ、
死にたいと言ったら、あ、だってどうせ死にたくないんでしょって思っちゃ
う, ちゃうんだ、
あ、死にたいんだねみたいな感じになっちゃってる人も多いから、うん、まあ、それはこっちの受け止め側の問題もあるし、うん、あとはその死にたいの一つの表現だね、自己表現で、うん、俺ちょっと今ホズミの話で思いついたのは、ちょっとテロも近いんじゃないかなみたいな、
テロ、
自分の命を削って死にたいをやって自己表現するっていう、
まあね、
まあ極端に言えば
ね、まあそうね、うんうん、まあ、自己どころじゃなくてもうなんかその精神性そのものを表現してるみたいな、
そう、でもなんかまああ
るけれどもね、
構造は似てんじゃねえかなと思ったりしてるんだよね、うん、あとはなんつうかな、親密圏って話をしたよね、表題の方で、
うん、したしたした、
親密圏、そう、親密圏ってさ、まあ、どんな感じなの、一言言うと、
まあ、僕とか野田とかってさ友達同士じゃない、
はいはいはい、
で親もいるし、例えばまあ学校の先生とか、
はいはい、
まあ、会社の上司とかさ、そのなんか仲いい人たちっているよね、
うん、
その圏内にいる人たちの、自分のコミュニケーションの圏内にいる人たちのことを親密圏っていう風に
呼んでいて、あ、近い距離の人ね、
はい、でそうそうそう、これ今すごい重要なとこ聞いてくれたんだけど、
うん、
この先生が親密圏っていうのを非常に問題にしているのは、
うんうん、
まあ、ツイッターとかって、まあ、それこそハッシュタグ闇やかってツイートしたらさ、全然会ったこともない人とつながれるわけじゃん、
うん、
まあ、それがメリットでもあるわけだよね、うん、逆に Facebook とかは実名性を持ってるから逆につながりにくいんだけど、 Twitter とかってマジ死ぬほどアカウント持ってる人もいるし、
いや俺だって3つ持ってるしなみたいな感じだしね、
だからそれで全然つながりやすいわけよ、
誰かになれちゃう
し、ね、うん、誰かになれちゃうしね、うん、だそれによって死にたいっていうコミュニケーションをね、死にたい語を使いたい騎士団の人たちが一緒にディズニーの話をするオタクみたいな感じで死にたいっていうことについて交わし合うっていうことも可能なんだけれども、
うん、
本が取り上げてザマーの事件とかって、うんうん、その死にたいっていう人の親密圏の外の人のとこに実際会いに行ったら、まあ、オフ会みたいなもんですよね、
うんうん、
したら本当に殺されちゃうっていうことなわけじゃないですか、このザマーの殺人事件の容疑者なんてのはもうそれを巧みに利用して、
まあそうだね、う
ん、死にたいって言ってる人につけ込んで、別に本当に死にたかったわけじゃないし、その人たちってなんか死にたいっていうコミュニケーションしたかっただけなのに本当に殺しちゃうっていうのって、うんうんうん、まあ様々な理由が推測されてはいたんだけれども、これってすごい難しい問題だなと思ったの、
はいはい、
というのもそれさっきオフ会って言ったけどさ、実際にオフ会的なことでめっちゃなんか意気投合して楽しくやれちゃう場合もあるわけじゃない、
うん、あー死にたいんだよね、
うん、
あ、そうそうそう、お前もみたいな、
うん、
分かってくるの初だわみたいな、
うん、だその、うん、すごいなんか生き別れの兄弟あったかのような納得感を得る場合もね非常にあるわけだけれども、
うんうんうん、
でも殺されちゃう可能性だったわけ でそれってなんかマッチングアプリとかにも言えてさ、なんかやばい人に会っちゃったみたいなとか、送り狼ってさあるじゃない、飲み会とかでさ女の子送るよっつってそのまま送って襲
っちゃうってことだね、
うん、まあこれ先生の言い方だけど、その人が天使であるのか悪魔であるのか狼であるのかは会ってみないとわからないっていう
極端だよね。でもそりゃそうだよね、うん、確かにマッチングアプリでも一緒だなと思ったのと、うん、やっぱその先生が言ってるのはそのフォロワーみたいなその SNS で出来上がった世界の中もやっぱ親密圏っていうのかな、
バーチャルな親密圏であるけども、
うんうんうん、
なんかリアルの親密圏ではないよ、
やっぱそうだよね、うん、そうだよね、はあ、まあ確かにその天使であるかっていう話だったら、うん、お前も死にたいんだよねみたいな、うん、俺も死にたくてさみたいなって話なのであれば、そのさっき言った普通に生きる大前提っていうところから外れた、あ、ようやく 言葉が通じたって人に会えたって感覚になるのかなと思って、
うん、いやそうでしょうね、うん、でそれをこううまく言葉が通じてるふりをする人もいるわけですよ。
要はその外国語学んでその言葉で詐欺をするみたいな感じか
なまあまあまあそうかもしれない、
は
い、
あようやく言葉通じたって思った時の心の極端な許しようってすごくあるじゃん、
うん、
海外旅行行ってもあるよ、
うん、
日本人に会った時の特別感、
はいはいはい、うん、で日本語喋ってくれた時の嬉しさ、
嬉しいみたいな、多分そこにつけ込むみたいな感じ、
うん、そこにつけ込んで金巻き上げられるみたいな、
か狼になるかみたいなさ、うん、そうそうそうそうなイメージを持ったね今、
うん、で、うん、まあその親密圏の何が問題かって、うん、僕らって仲良くなりすぎるとさ言いたいこと言えなくなる時って結構ない？
いやあるよ、めちゃくちゃある、
うん、ちょっと遠慮しちゃうしこの関係壊したくないなみたいな、
はいはいはいはいはい、
でなんかある意味ガス抜きができないっつうか、うん、まあ、構造にやられるっていう風に考えられるんだけど、でもなんか親密圏外の人ってさ、まあ、よくも悪くも何言ってもいいわけじゃん
そうだね
お前死ねとか言ってもさ
実際そうだろ
う、ね、
うんうんうん、
だからこそその親密圏外の人との方がなんか全く自分が思ってもみなかったコミュニケーションの仕方って可能になってしまうわけで、ね、
うんうんうん、
あこの話したかったんだよっていう喜びも得られちゃうわけだし、
うん、いやそのさ親密圏の話で、まあ、俺がすごく思い浮かんだのはさ、
うん、
まあ拒食症の話なんだよね。
ほう、
特にまあ、身内に話せないってのが今言ったじゃない、
うん、
結構これがやっぱ問題で、うん、多分本当はそこに話すべきなのに、
うん、
そこで一番親密圏内で自己表現をするっていうのが一番多分実現したいことじゃんそれは、うん、だけどそれが言えなくなってしまう、気遣ってしまうとか、
うん、
まあ、そこで生じてしまって自傷に至ったり、まあ、自傷の中でよく多かったのは女の子は摂食障害だったっていう話なんだけど、うん、まあ、具体的な話をすると、まあ、摂食障害、拒食症だね、
うん、
世間ではそっちの方が通るかな、
うん、
そうだな、一つの例を挙げるとお姉ちゃんがいて次女がいてみたいな家庭があって、
うん、
まあ、次女がよくね摂食障害になっちゃうんだよ、ね、
あそうなんだ、
うん、お姉ちゃんはそういう時わがままなの、とても。
どういうこと？
そう、お姉ちゃんわがままでお母さんの面倒をめちゃくちゃかけちゃうの。
うーん、
で次女はあなたはお姉ちゃんと違って手がかからなくていいわねって言われるのよ、
うん、だから手がかからない子を演じ続けちゃう、
演じ続けちゃう本当は。でその次女はお姉ちゃんのこと羨ましく思うの、
うん、
やっぱそうやって自己表現本当はしたいんだよね、
うん、
しでも嫌われたくない親に、うん、で、いい子ねがアイデンティティというかさ、いることがお母さんに気に入られることっていう感じになっちゃうんだよね、
うん、
でまあ、そのまま過ぎていくと本当は愛情を表現したかったし、見てほしかったしって、あの承認欲求って悪いもんじゃないからさ、
うん、
特に母親ね、愛ってとこだと思うんだけど、いや本当はかけてほしかったけども触れられないみたいな感じで進んでいくんだよね、うん、でいざ例えば風邪ひいちゃったりとかした時とかさ、
うん、
包帯巻くのとかって嬉しかったじゃん昔小学校の時、そんないちょっと見られてるみたいな、
それは包帯クラブっていうドラマもあってね
包帯クラブだっけ、うん、俺知らないけど、で、まあ、そういう感じ、まあ、そういう感じでさ、自分がちょっと弱った時に、
うん、
母親が目向くのよ、
うん、
あ、え、大丈夫みたいな、うん、今までごめん、向いてあげなくてごめんみたいな感じになって、うん、手尽くしてくれたところにそこに愛が芽生えてしまうの、うん、
なるほど、
うん、ってなったら健康になるのが怖くなっちゃう。
あ、
健康になったらまた見捨てられるってわけじゃない、まあ本人の感覚は見捨てられてるって感じなんだけど、うん、私のこと見てくれなくなるんじゃないかとか、自分の表現ができなくなるんじゃないかってところで、ずっと弱い自分でいて自分に目を向けてくれてないと怖くなっちゃう、
うん、
だから健康になるのが怖いっていう理由で拒食症になっちゃう、摂食症、
ね、
食べない。なんでかっていうと体重とか栄養状態が一番コントロールしやすいから、人間って食わなきゃいけない、
だからコミュニケーションの手段として食べないっていうのを選んで
る。そうなんよ、だからボディイメージってイメージがあると思うんだよね、
うん、
例えば要は痩せた方が綺麗だよねって言われたりとか、うん、デブって言われたから痩せて、
うん、
そのボディイメージ、鏡見た時のイメージがくバグる、
うん、
イメージが結構あると思うんだ、
世間的な、
そうそう、摂食障害、拒食症はね、うん、けれども俺はそれの人を10人中1人ぐらいしか見たことない、もっとかも、20人中1人ぐらい。
自分の体型維持のためになっちゃう、
大体愛の問題で、これリストカットと一緒だよね、
うん、
表現的な方法で、ね、リストカットして見てほしいみたいなところ
と、その外部にあ、だから心の中は開示できないから、
そうそうそうそう、
体にそれを刻むことによって表現して気づいてもらおうとしてる、
そうそうそう、っていうことをずっと見てきたのと似てるんじゃねえかな、死にたいって、
うん、
一種のね、
いや、そうだと思うわ、
どっちも まあ、ある種命をかけてるからさ、うん、発言、死にたいって発言だったりとか、まあ、体を、ね、酷使するというかさ、
うん、
いやまだそういうのを見てきたからすごくつながったんだけど、まあ、どうやってしてきたかって、こういう人たちをどうやって救うかみたいな話だったじゃない。
そうね。
あとはどうコミュニケーションを取っていくかみたいな話で、うん、これむずい、むずい文化すぎる。だって俺は摂食障害に今はなったことない、今後なるかもしれないけどね、分かんないけど、うん、今なったことないから分かるようなんて簡単に言えねえんだよな、
うん、でもそもそも僕がさ、らがこう生きてる前提としてる世界観が違うわけじゃない、
うんうんうん、
あの戦国時代の武士とどう自分の死生観について語るかみたいな
そう、ね、
レベルの幅感を持ってないと、まあ、そこまでいかなくていいかもしれないけど、本当に理解することでできなくて、
うんうん、
で先生もなんかいくつかこの方法というかね、アプローチの仕方を提案してくれてて、
うん、
面白いなと思ったのが、これシェアハウスをね、いろいろと見分されてるんですよ。
あら、うん、
あのなんとこの世の今ですね、死にたい人同士で住んでるというシェアハウスが
あんの
あるらしいんですよ。まあいろんなシェアハウスあるからね、まあ、そういうのもあるんだろうなと思うんだけど、
はいはいはいはい、
でシェアハウス2通り紹介してくれていて、でシェアハウス A っていう方が、まあ、みんな死にたい人たち同士で構成されてると、だからお互いを監視するんだって。
あ、死にたい人同士
か、うん、はい、こいつがやばい時は俺が今監視するみたいな、
うんうんうんうん、
だそうすると、あ、この人今やばそうだなと思ったら、みんなでこう見たり、なんか一人すごい住人がいて、
うん、
OD しようとした瓶の開けた音に気づいてかけていく人がいる
あ、そう、
すごいよね。
え、それさ、なんかお互い一緒に死のうねにはならないんだね。
だからなんかやっぱりさ、あ、誰か他人をこうヘルプしてるときって、非常にこう自分のアイデンティティがそれこそ出てくるんじゃないの、うん、主体的になる、
使命感みたいなとこなのかな、仕事みたいなところだったりとか、いや頼られてるみたいなところって結構大事なのかなと思って、
それでおもろいと思ったのが、やっぱり最低次元のこの生活能力だけは必要とされるわけで、
うんうんうん、
こうめっちゃ足手まといがいたら困っちゃうわけじゃん。
そうだね、う
ん、みんなそいつに集中しなきゃいけないし、あの洗濯全くできませんとか料理全くできませんみたいな人たちはそこは受け入れてないらしいんだけど、
ある種の、うん、本当に生活ができるレベルだね、うん、
だから生活
ある一定層、
そうね、
うんうん、
だからまあ死なないために生きてる人たちなんだけど、でも僕は B、 シェアハウス B の方がおもろくて。あ、
どんな感じなの？
それなんか結構オーナーというか、そのリーダーみたいな人が、なんつうんだろうな、僕とはね違う、僕とつとした非常に世界観を持っていて、
うん、
でまあそこ別に死にたい人だけが集まってるわけじゃないと思うんだけど、
うんうん、
たまに死にたい人が来るらしいのよ。なんか前に死にたいと思ってるみたいな、
はいはいはい、
でもあのその人は別に死にたいなと思ったことありませんみたいな感じのタイプの人なんで、でその人は何してるかっていうと、じゃあ自殺しそうな人がいたらどうするんですかみたいな感じで言ったら、監視しますって。
監視します、うん、
でじゃあOD してる人がいたら、まあ救急車呼びますからみたいな。
あ、ポン、あの対処していくんだ、
うん、そうそう、非常にこう場当たり的に適切な行動をしていて、なぜその世界観が形成されているのかっていうと、あの死にたいっていう言葉を文字通り取ってんだよね、
うんうんうんうん、
過不足なく取ってる、リテラルに。だからなんかお腹減ったって言ってる子供に、あ、じゃあお菓子食べるみたいなノリで、なんかこう、あ、OD したと思ったらなんか救急車呼びますみたいな、
はいはいはい、
だから自分の中にちゃんとその正義感というかルールがあって、まずこの物件を事故物件にしないという正義感が彼にはあるらしいんだけど、
事故物件、ここで死ぬな
ここで死ぬなっていうのがあるっぽいんだけど、でもなんかその非常にこうドライではあるんだけど、選択されたドライというかさ、
うんうん、
その考え方って僕非常に新しいというか、僕は全然しないなと思って、僕もっとうがって見ちゃうし、
うんうんうん、
こいつ本当に死にたいと思ってるのかみたいな、でもそういう推理すらしなくて、死にたいって言ってる、だから機械的にあるし行動してるっていう。
でもなんかそれは最初はなんか多分驚くかもしれないけれどもさ、うん、あの死にたいって言ってる側は、
うん、
けどなんか素直に返ってくる反応に対して、だんだんさっき言ったように死にたいの裏側ってきっといろいろあるから、
うん、
その死にたいの考えに至ったプロセスか、
うん
うん、少なから多かれあると思うんだよね、
うん
うん、でそこの投げかけに対しても多分素直に返ってくるわけでしょ、
うん、
多分死にたい、じゃあ死なれるなんかしよう、いじめにあったんだよね、
うん、
じゃあ学校に言おうよ、
うん、
学校にバレたくないんだよね、
うん、
じゃあ秘密にする案を考えようよみたいな感じでどんどん掘り下げていくわけでしょ、うん、きっと。
いやマジチャット GPI かよみたいな。
いやそう、なんか AI チャットっぽいけどもうなんかだんだん根幹が見えてくるっていうか、
うん、
ボールの壁当てみたいな感じかもしれないんだけども、うん、それが適切に技術が上がってる壁当てみたいな。
いやそうだよね、うん、いや僕これなんかすげえ自分も経験したことあるなと思って、うん、だからちっちゃい頃ってなんか将来の夢はとかって言ってさ、じゃあなんかお医者さんになりたいとかサッカー選手になりたいって言って、うんうん、サッカー頑張ってねみたいな感じでさ、
うんうん、
まあ、ふわっとされんじゃん。でもなんかまあ中高生ぐらいにまで言ってさ、いや俺宇宙飛行士になりたいんだよねみたいなこと言って、まあ、何言ってんだよみたいな言われちゃうじゃん。で本気で思ってたとしてもね、まあ、演技的に思ってたとしても、まあそうだよねハハハハハみたいな、うん、でこいつはもう話さねえみたいな感じ
で現実感ねえしな、
なると思うんだけど、うん、でもなんかふとじゃあいや宇宙飛行士になりたいんだよねって言った瞬間に、ね、何じゃあ JAXA でも受けんのみたいな、ね、非常にこう具体的な話をされてしまうと、あ、そうかもしれないみたいな気になってくるというかさ、
そうだね、うん、あ、そうだねみたいなね、
なんか非常にことがリアルに進んでいくというか、本当にまあ虚実被膜状態で死にたいって言ってると思うんでね、本当に死にたい5割、死にたくない5割ぐらいで言ってて、
うんうんうん、
まあそれがよく分かんなくなってると思うんだけど、ごちゃごちゃしてて、でもそれを文字通り解釈する人に言った瞬間に、
うんうん、
なんか虚実被膜で言ってたことが非常にリアルな物質として扱われるから、
うん、
処理されるんだよね。
そうだよね、うん、なんかその処理っていうところで言うと、なんかこれってなんかあこう考えればいいんだで最終的に自立していきそうな気がする
んだ、うんうん、いやそうだと思う、うん、だからその考え方のモデルごとをこうもらえるというか、自分の中にその人を召喚しちゃえばいいわけだから、
うん、なんか可能ならね、漠然といろんな経験があって、うん、まあなんつうの現状だと CPTSD っていうんだけど、
うん、
複雑性愛着障害って言ったりするんだけど、うん、なんかその問題なんだよねきっと。まあなんか人間っていろんな経験があっていろんな感情が芽生えて、
うん、
まあ、そういうのがまあ、ライフステージごととかにね、
うん、
折り重なって今に至る。で漠然の考えが出来上がってて、で今の例えば死にたいとかネガティブな感情だったら、じゃあ過去をどんどん掘り下げていこうよっていう治療法を取る、うん、まあ障害というかそういうやり方なんだけど、
うん、
まあ、それに近いかなと思ってて、
うん、
それで本当に段階的に掘り下げていくだけなんよ、うん、やっていくことって、
うん、
いや昔3歳の時にあったこの経験ってどんなだったの、その時の対応がこうだったんだねみたいな、でそれでああ自分ごとってなって、これってこうつながっていくのかって自分の中で変わってって、さっき言った漠然ってとこがかなり濃くなってさ、
うん、
その出来事がで結局今楽になるみたいなことがあるんだよね、うん、漠然から解析度が高くなってね、
うん、
でなんかそれに近いなってちょっと思ったんだよね、
うん、
その壁当ての例を出した、
そうだよね、
その B の施設に関してはね、
で本当になんか大いなる練習がそこで行われていて、
いやマジ自分ごとになっていくというかさ、
うん、
でさっき言った自立できそうってところにつながるなっていうところで、
うん、
なんて言うんだろう、さっき言った拒食症の話も最終的には自立を目指すんだよね、
うん、
自立って言ったらいいかな、そういう人病院でどうやって治すかって話だけどさ、
うん、
むずいでしょ。
いやむずいね、
むずい、だって考え方変えろみたいな話じゃん、
うん、そうね、薬飲ませるわけにいかないし
そうなんよ。で要は多分その社会でいうと SNS みたいなところだと思うんだけど、
うん、
まあ、病院の中の疑似体験させるんだよね、
うん、
愛について、あの病院そもそもが母親役になるみたいな。
なるほど、
うん、
それ病院に懐いちゃったりはしない？
懐くよ。だからそこから自立させるっていうのを目標にする。
あ、
でも本当はあなたは誰にこれをやりたかったの？親ですみたいな。
なるほど、
じゃあ親にだんだん転化していこうかっていうことをフェードアウトして、病院フェードアウトして親フェードインをしていく。
なるほど、
そういう意味で一回こっちで背負っちゃうと、
うん、
で疑似体験させたものをそのまま本当に伝えたかった親だったり家族に還元するってことをするんだけど、
そのモデルを転用させていくわけか。
それがその B の施設でいうと多分その場の支配人が一回背負ってんだなと思って、
うん、
それを社会に転換していくだけなのかなと思った、
まあ、本人背負ってるのか分かんないけど
でも一貫するっていう力はすごく必要
というか、まあ、そうだよね、う
ん、なんか生半可じゃできないと思うんだよね、うん、それって。いやなんか俺もその考えはなかったけど、死にたいんですって言ったら、
うん、
まあその探る方法をおっしゃってたから俺はね、
う
ん、俺のコミュニケーション方法
って
探ると言っても本当に死にたいの、死にたいは否定しないけど裏側には何があるのって話をしちゃうんだけれども、うん、深みの心の中の入り方をしてたけど、相手にさらけ出すってやり方じゃん、
うん、
俺から入り込むんじゃなくて待ってる出てくるの、
うん、
感じじゃん B の施設。
そうね、
うん、なんかそれは確かに俺もやったもないから、おお勉強になるなって感じだね。
ああ、でもかね、今の話でちょっと連想で思い出したんだけど、
うん、
あの脳ってあるじゃん、日本も芸能の、
うん、
でそれで脳って知ってと脇っていうあの役割があって、 知ってがなんかお面つけて、なんか般若面とか感じにいる、
はいはいはいはい、
あれをつけてなんかまあ踊り狂う人で、で脇っていうのはまあ語り部っつうかな、
うんうん、
まあ、例えばねこういう話がある。お坊さんが古井戸を見つけたと、うん、でその古井戸でこれはなんか非常に昔活躍した貴族のゆかりのある古井戸だからなんか置き上げてたと、まあ、その置き上げてる人が脇よ。そしたらなんかそこに女の人がファーってきて、なんか実はここの井戸はなんか誰これそれぞれが昔恋に落ちたなんだかかんだねみたいな、うんうんうん、そのなんかかつて起こった残念を語るのよそこでその女の人が。で実はその女の人が恋をした女性の幽霊でみたいなとか、
はいはいはいはい、
幽霊だから仮面かぶる、あの人間じゃないから、
うんうんうんうん、
別の存在だから、ね、でその残念を晴らすのを見てるのが脇なんだよ。
浄化ですね、
うん、で何もしないの基本的に脇って見てるだけなの、うん、でああしろこうしろ言わないし、でその人がこう自然にこうなんか振る舞ってお祓いされていくのを見守るっていう、
浄化していくのを
役割なんだけど、
吐き出させててるってことだよね。
そうそう、だからそのなんかかつてあった残念とかさ、なんかまあ夢にまで見たようなことがだけどできなかったことっていうのを、うんうん、今この場でやらせてあげてるっていう感じに近いんだけど脇の役割ってね。僕は何が言いたいかっていうとさ、僕らってさ叶わない目標とか絶対にできない夢ってあるわけじゃん、
うん、
まあ、例えばよ、なんかアイドルと付き合いたいとかさ、
はいはいはい、
まあ、付き合う人いるけどねたまに、うん、あとはそうだな、うん、なんかアラブの赤魚になりたいとかさ、
うんうん、
まあ、宇宙に行きたいっつって、まあ、行く前澤みたいなのもいるけれども、それのなんか夢の最たるがさ知りたいっていうのってあると思うんだよね、
うん、
タナトス的欲求というかさ、絶対届かないものだから、うん、まあ、僕らあえてそれを塞いでるけど、死なないように社会的に防御して、うんうんうん、でも届かないものだからこそそこに届きたいっていう欲求って生まれるのって当たり前だと思うんだよね、
うんうんうん、
それって非常に残念でもあるわけじゃん。死ねないことが残念であるっていう、
そうだね、
非常に不思議な言い方ではあるけれどもね。でもその状態をこうキープする、でもどうにかやり続けるっていうのが僕らが何回か言ってネガティブケイパビリティとかさ、うんうん、マインドフルネスっていう考え方だと思うんだけど、でもそのなんか脇の考え方って疑似的に死なせるっつうかじゃあ死んだらどうなるのみたいなのをこう具体的に進めておいじゃん。死にたいってあじゃあどうするみたいな感じで、そうこう非常にリアルな問題として扱っていくっていうので、だから僕はなんかその B のオーナーが今脇に見えてきた。
脇ですねちょっと会ってみたよね。だからこれ死にたいだけじゃないこともどんどん解決していくというかさ、
うんうん、
まあ、結局気づいたら自己表現できちゃってるみたいな感じにつながるんじゃないかな、うん、
いやさっきちらっとチャット GPI って言ったけどさ、うん、いずれこれ AI が全部対応してくれるんじゃないとか思うけど、ね、
あの具体化しますみたいな、
うん、
具体化ボットみたいな、
具体化ボットね。まあまあそれはそれでむらしいっつって死にたい人が増えるのか、
もちろんねその先に人が欲しいと思うんだけどさ、
うん、
自分との会話をしたいわけで、うんではないからね、うん、相手とちゃんと会話したいっていうのが多分大前提にあるからだと思うけど、うん、
だからある意味で自分の圏外の思想を持ち込みたいわけだよね。
いやーかなり深くいって、
いやどうですかこの本。
いやなんかここまで読んだがしっかりと先生のお話を聞いてみたいでございますので、
ね、
この本をちょっとお借りします。ほずみくん
はい、お借りします。めちゃめちゃマーキングしてあるんですけど、
はい、いやぜひぜひぜひぜひ、気になるでしょ皆さん、概要欄に貼っとくので、
うん、
こういう本を買ってくださる方もいると思うんですよね。
ついこの間出たっぽいんですよこれ。12月20日ですもん初版、まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないです。
じゃあぜひぜひぜひ、URL 貼っとくので、
うん、
買ってみてほしいな。
しかもなんと今もう僕の母校である立教大学文学部で教えられてるという。
そうなのいやーちょっとな、文学部知り合いるんですよ立教の。
あ、そうなんですか。
ぜひ聞いてみたいな思いましたねはい、78回いかがでした。
いややっぱりねたまにこういう回をやるのはいいと思います僕。
ふざけない回、
うん、ふざけない、まあ、ふざけ10割ぐらい。
そうだね
10割ふざけ10対1ぐらいで。
いや俺もすごく大事だと思ってるしね、
うん、
こういう話をできるラジオにしていきたいわけですよね、うん、もうぜひぜひご意見等もいただきたいでございますので、
はい、
お便り等待ってます。アットマークのラジオ NODARDIO インスタグラムツイッターがお待ちします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。